大丈夫ですか？火災の備え。消したかな？あなたを守る合言葉。11月9日から15日は、秋季全国火災予防運動。空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節になりました。料理や暖房など、普段の生活に欠かすことのできない火ですが、ひとたび出火すると、その炎は、私たちの命や財産を奪ってしまいます。今回の特集では、市内の火災状況と、住宅火災による人命被害を防ぐため設置が義務付けられた、住宅用火災警報器についてお知らせします。全国では毎年約5万件の火災が発生しています。私たち一人一人の心がけで、火災予防に取り組みましょう。問い合わせ、消防本部消防課 53-0123。 全国の総出火件数51,139件。全国では昨年1年間で51,139件の火災が発生しました。火災全体のうち半数以上は建物火災で、1352人の方が亡くなられています。建物火災における死者のうち、住宅、一般住宅、共同住宅及び併用住宅、火災による死者は1023人、約9割の方が住宅火災で亡くなられています。市内の火災発生状況、昨年の火災件数は32件で、平成20年の36件と比べて4件の減少となりました。火災の種類では、建物火災が15件で、全体の約半数を占めています。また、火災による死者はなく、負傷者は3人でした。出火の原因は不明。調査中、その他を合わせた16件が最も多く、次いで放火の疑いを合わせた7件となっています。全国的に見ても、放火は出火原因の第1位となっています。住宅用火災警報器で早期発見、早期避難。住宅火災による死者、発生原因の約7割は逃げ遅れによるものです。周到中で火災に気づくのが遅れたり、煙に含まれる一酸化炭素を吸い込み、意識を失ってしまうことで逃げ遅れてしまうのです。全国の住宅火災による死者数は増加傾向にありますが、昨年、住宅火災で亡くなった方のうち約6割にあたる628人が65歳以上の高齢者でした。今後、高齢化が進むことにより、住宅火災による被害者がさらに増加する恐れがあります。こうした被害を少なくするため、国では消防法を改正し、新築住宅では平成18年6月から既存住宅についても、平成23年6月までに住宅用火災警報器の取り付けを義務付けました。重警器は、住宅火災による煙または熱を感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせる機器のことです。重警器を設置することで、万が一火災が発生した場合でも、素早く避難できるようになります。市内の重警器設置率 39.4%、市消防本部では今年8月自治会の協力のもと、市内約1万8000世帯を対象に住宅用火災警報器の設置状況に関する調査を行いました。調査結果によると、重警器を設置している、または一部設置していると回答した方は 39.4% にとどまり、約 60% の方が未設置でした。設置していない方に理由を聞くと、半数以上の方が義務化まで 期間があるからと回答しています。重計器の設置が義務付けられていることについて 90% 近くの方が理解をしていましたが、一方で重計器を住宅のどの部屋に設置しなければならないか理解している方は 60% でした。重計器の設置が義務化される期限の来年5月31日に向けて、市消防本部ではさらに普及啓発を行う必要があると考えています。火災から私たちの大切な命や財産を守るため、一日も早く重計器を設置しましょう。住宅放火、命を守る7つのポイント、3つの習慣、4つの対策、3つの習慣、寝タバコは絶対やめる、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、4つの対策、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する、寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐため、防炎品を使用する、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る、住宅用火災警報器の設置状況に関する調査集計結果抜粋、調査対象配布世帯数 17,819 件、回収数7,875 件、回収率 44.2%、 住宅の形態一戸建て 95.5%、 集合住宅 4%、 その他 0.5%。 重計器の設置が義務付けられていることを知っていますか？知っている 85.7%、 知らない 14.3%、設置していない理由は何ですか？義務化まで期間があるから 53.5%、 義務化を知らなかった 19.8%、 費用負担が大きい 11.8%、 購入方法がわからない 4.4%、 その他 4.6%、 取り付けが面倒 3.9%、 借家のため 2%。重計器を設置していますか？設置していない 60.6%、 設置している 23.7%、 一部設置している 15.7%。 住宅用火災警報器を正しく設置して暮らしと命を守りましょう。住宅用火災警報器の取り付けは住宅の関係者が行います。設置のために特別な資格は必要なく、誰でも取り付けることができます。住宅用火災警報器の設置場所1、寝室、普段収納に使うすべての部屋。2、階段、2階以上に寝室がある場合、土岐市では台所への設置を義務化していませんが、設置は好ましい場所となっています。義務化されている寝室、階段に設置するのは、煙感知式の警報器です。警報器本体の交換目安は主流なもので10年、電池の寿命は10年です。消防法令適合品の NS マークのついた商品を選びましょう。設置1、天井設置の場合、壁または梁から60センチ以上離れた場所に設置。壁設置の場合、警報器中心が天井から15から50センチの範囲に設置。エアコンがある場合、吹き出し口から 1.5 メートル以上離して設置。住宅用火災警報器 Q&A、 なぜ火を使う台所ではなく寝室に設置するの？答え、 住宅火災での死亡原因の約7割が逃げ遅れ、深夜の終灯時間帯に亡くなる危険性が最も高くなっています。煙は炎より早く広がり、天井を伝いながら階段などから2階へ登っていきます。周到中、早期に火災に気づき、安全に避難するため、寝室と避難経路である階段への設置が義務付けられています。オール電化でタバコを吸わなくても設置するの？答え、火災は台所のガスコンロやタバコだけが原因で発生するものではありません。IH コンロでも正しい使い方をしないと火災が発生する恐れはあります。タコ足配線や長期間差したままのプラグ、束ねた電気コードなどが原因で発生した火災も多くあります。目に見える火だけが火災の原因ではありません。ついててよかった警報器お手柄事例。居住者が出頭時に電気ストーブを消し忘れたため、毛布がストーブに接触し出火した。警報器の鳴動に気づき、初期消火し119番通報した。居住者が2階寝室に石油ストーブをつけたまま、1階食堂でテレビを見ていたところ、階段の警報器が鳴動、2階寝室で石油ストーブの上に落下した洗濯物が燃えているのを発見した。すぐに119番通報し、隣に助けを求めた。居住者がガスコンロに鍋をかけたまま外出した。加熱された鍋から発煙し、居室内に設置されていた警報器が鳴動。警報音に気づいた隣人が119番通報した。市消防本部が8月に行った中継機の設置アンケートによると、義務化に対する理解は85.7%と高いですが、詳しい設置場所についての理解は60.1%でした。普及率も39.4%で十分とは言えません。これから火災が発生しやすい季節になりますが、家庭での火の取り扱いには十分気をつけ、防火対策に取り組んでいただきたいと思います。最近買い物をしてエコバッグの代わりに段ボール箱を利用する人や、通信販売で商品を買う人が増えているという事情があります。皆さんには家庭の中で燃えやすいものが増えていることを意識していただきたいです。また、使い捨てライターは簡単な操作で火がつくため、子どもの手が届かない場所に保管してください。火災を防ぐためには火を出さないことが大切です。火災による死亡原因を見ると、その大半は火傷で亡くなったのではなく、煙を吸って意識不明になったところを炎に襲われた人が多いと言われています。煙に含まれる一酸化炭素の恐ろしさは、ごく微量の濃度でも頭痛や手足のしびれ、痙攣などの症状を引き起こし、火災からの避難を妨げ、最悪の場合、死に至ることです。つまり、火災から命を守るためには、早期発見により、できる限り煙を吸わないで避難することが重要になります。火災は一瞬にして尊い命や大切な財産を奪ってしまいます。重計器の設置は新築住宅へはすでに義務化されていますが、既存住宅についても平成23年5月31日までに設置する必要があります。大切な家族の命を守るとともに、被害を最小限に食い止めるため、できるだけ早く重計器を設置してください。子どもたちが書いた防火ポスターを展示します。火災予防運動に合わせ、市内の小中学校から防火ポスターを募ったところ、239点の応募があり、次の方が岐阜県で表彰されました。経省略、財団法人岐阜県消防 設備保安協会長賞。小板真紀子さん、泉中学校2年生。天野幸喜さん、泉西小学校6年生。岐阜県少年消防クラブ運営指導協議会長賞。原品拓也さん、つまぎ小学校5年。原品拓也さん、つまぎ小学校5年。財団法人岐阜県消防協会長賞。高木ゆさとさん、立ち小学校1年。榊原よしえさん、清涼中学校2年。社団法人岐阜県危険物安全協会長賞。沢田明さん、泉中学校1年。このほか上位入賞作品を11月上旬より消防本部、市役所、南消防署などで巡回し展示します。ぜひご覧ください。火災予防運動に向けた消防署、消防団の取り組み、消防署、事業所などに防火ポスターを配布し、防災行政無線による広報を実施します。普段から各事業所の防火管理、消防用設備の維持などが適切になされているか立ち入り検査を実施していますが、この時期は特に不特定多数の方が利用する施設の立ち入り検査を重点的に実施します。消防団、消防器具庫に防火ポスターを掲示し、防火訪問として災害時要援護者宅の確認を行います。広報活動として夜間巡視広報を実施し、さらに大規模な地震発生に伴う火災の同時多発の危険性を想定し、自主防災組織などと連携した火災防御訓練を実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。